牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう新年度が始まりましてね、就職それから進学と新しい世界に入っていった若者たちもそろそろ慣れてきたかななんて思うんですけれど、
そうですね、
何か送る言葉なんてありますか？
いずれにしても希望の季節ですからね、皆さん希望を持って一生懸命努力してもらうと。で、私はみんなに言ってないけどね、希望は叶う、夢は叶う、はい、いつもそのこと言ってるんですよ。ですから、夢とか希望っていうものを信じてね、一生懸命努力するっていうことが大切だと思うんですね。
は
い、
そうですね。
いい夢に向かって努力すると、いろんなことがいい思い出につながっていくし、いい思い出がまたいい夢につながっていく、それがね、充実した本当にね、豊かな人生を送る秘訣かなと思いますね。はい、若者に夢に向かって頑張れと言いたいですね。
そうですね。はい、私も心に刻んでおきます。
はい、
さて今日のお客様なんですけれど、
はい、今日のお客様はね、それこそ静岡の千元さん通りで、はい、安倍の古書店、そこの店主さんなんで、この方がですね、本当にマルチの才能のある人で、いろんなことについて詳しいし、実践やっておられるんだけども、今日は、山田長政さんのことについて、はい、いろいろとお話をお伺いしたいと思って、お願いをいたしました。
今日はお忙しい中ありがとうございます。
こんにちは。宣言通りで安倍の古書店といいます、古本屋営んでます、
はい、
鈴木大二です。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
いや、鈴木さん、本当にお忙しいところ今日はお越しいただいてありがとうございます。
はい、こちらこそ。
なんかとても個性的な方でいらっしゃいますね。
そうですね。もう今日は着物で、ね、お越しをいただいて、
素敵なグリーンの、ね、和服姿で、そして黒いニット帽、 それからちょっとお帽子の横から金髪の長い髪がサラサラと。
鈴木さん、古書店の店主ってのはそれは仮の姿じゃないの？
仮の姿でしょうか、表向きの姿でしょうか。
でもね、本当にね、ミュージシャン、それから演劇もされて、非常に幅広い活動されているんだけども、
そうなんです
か。それで特にね、はい、まあ、今クールジャパン、日本の持っている素晴らしいものを世界に広げていこう、
はい、
そういう流れの中で、静岡には静岡の素晴らしいものがあってね、かっこいいものがいっぱいあるんだけども、いっぱいある中でね、意外とね、知っているようで知らないのが、僕は山田長政さんのことじゃないかなと金がね思っているんですよ。
そうですね。
ところがその山田長政さんのことについて一番詳しい人が、
はい、
実は杉大さんなんですよ。
ですから
今日はね、はい、お越しをいただいて、これからもなんか宣言さん通りとタイの国とが連携してアボイベントでお祭りなんかされるんですよね。
はい、この4月のですね、最後の土日、これが青葉通りでですね、日台友好のフェスティバルをやるんですけども、はい、これが、去年、水害にあったタイをこう支援しようと、それからまた、東日本大震災、あちらを支援しようと、ともにですね、日本、タイ両方のそういった、甚大な災害に対してですね、支援していこうというような、そういう趣旨を持ったもので、何とタイ政府と、宣言通り商店街の主催です。
はい、
そこがすごいんですよ。
すごいですね。タイ政府と
日本国家、と日本のね、一つの小さな商店街だね。
はい、
そこはね、今こう連携をしてね、お祭りをやろうということ、その、まあ、中心人物を鈴木さんがされているわけで、はい、鈴木さん、まあ、いろはになっちゃって申し訳ないんだけども、山田長政さんっていう人について、こう静岡市の人は知っているようで知らないんだけども、なんかこうお話しいただけますか。
この商店街とタイの、まあ、政府のつながりですね、うん、この取り持ったのが山田長政と言ってもいいんですよね。
そういうことか。
実は山田長政は、まあ、本当に短く説明しますと、静岡市の宣言通りで生まれて、はい、そして、まあ、青年になってタイへ渡ります。でこちらでタイで当時のアユタヤ王朝というところで、はい、王室の王様についた、まあ、ボディーガードのようなことをしていくんですね。うん、当時タイには日本人町というのがありましてね、大勢の日本人がいました。これは、貿易、主に貿易をする人たちなんですけれども、その中で、まあ、町のリーダーになってきます。うん、でアユタヤの王のために働き、うん、そして、いわば外人部隊のようなことをした、うん、というのもですね、これは、戦前から盛んに言われてたことなんですけど、うん、実はそれよりも貿易商としての功績の方が 大きいんですね。それが意外と知られてません。何しろ山中さん何かこう戦争屋ばっかりやってたようなイメージがあるんですけども、それは戦前に作られてしまったイメージで、実は非常に貿易商としての手腕があり、日本とタイの貿易をやり、それからタイとですね、ヨーロッパとの貿易の方もやってたんですね。まあこれはまた別の話にもなりますけど、そして最後にはですね、タイの南部の当時リゴールと言っていた町、現在のナコンシータマラオトで、そこで起きていた内乱を平定するために日本人の500人の義勇軍がその町へ向かい、そこでまあ壮絶な戦闘の末にですね、その町の治安を回復し、ところがまあその時に戦闘で受けた傷が元で死んだというふうに言われてるんですね。これがまあざっとこう流す、長政のストーリーなんですけど、ただそこで最後にナコンシータマラオトに行った時に、その地方都市なんですけども、そこの王になっていい、つまり王というのは、まあ、今でいう県知事ですかね、そういうものになっていいよという許可が出たんで、江戸時代はですね、タイに行って国王になったというふうに、伝わってたんですね、それはちょっと誤解がありますけども、
あ、はい、いや、実は私もね、市会議員やってる時に、もう古い話なんだけど、昭和48年にタイのアユタヤに静岡市が山田長政の顕彰碑を作ったんですよ、その、ね、お祝いの会で行ったことがあります。その時ね、記念碑の周りにいるタイの皆さんが静岡から人が来たっつってね、大勢集まってくれてね、その時、あ、山田長政ってタイじゃすごいんだなっていうね、そういう、なんかな、驚きを新たにしたことがあります。それからこの前ね、私もまあ今偉そうなこと言ってあれだけど、まあ、経済産業副大臣やってて、タイのね、商務大臣とお会いしたときに、実は私静岡で山田長政のふるさとですったらね、非常にね、はい、喜んでくれましたね、はい、そんなことありました。
私たち山田長政と、ね、いう名前はよく知ってますし、宣言通りとのつながりっていうのもなんとなくこうお祭りはそこでやってますしね、知っているんですけど、細かいこと知らないですよね、あんまり。
そうですね、
あちらでは英雄なんですね。じゃあ、
ですね、山田長政という名前で向こうで知られてるということはまずないですね。
ですか、
日本人の名前では向こうでは呼ばれてません。特にですね、タイという国は不思議な国で、本名はあまり名乗らないんですよ。
あ、そう、
チューレンっていう、これはあだ名ですけども、そのあだ名同士で、友達同士でもあだ名で呼んで、最後まで本名を知らないっていうことがありますね。で、向こうではですね、この官位で呼びます、職業で、つまり何々大臣というふうな名前で呼ばれたら、そのままずっと言っちゃいますから、ここで、オークヤセーナピモックという、そういう名前で呼ばれてるんで、その名前を出せば、教科書にも書かれてるんですね。日本人がそのような立場になったという。はい、だから、山田長政という名前では、一般的ではないんですけど、それが去年、おととしですね、山田という映画ができました、
はい、
でそれでタイでヒットしましてね、日本人俳優がやってるんですよ。
そうです
か。大関正義さんという方がね、日本人が山田長政の役やって、この人は宣言通りのお祭りにも何度も来てくださったんですけども、その映画のおかげで山田という名前が一般的になったと思います、それがタイの、まあ、僕がバンコクで、感じたことなんですけど、ところが長政が亡くなった町では、山田長政、長政通りっていうのがあるんですよ。
そうです
か。町の通りの名前に長政の名前がついて、でそこでここに日本人の、義勇軍500名が住んでいたよという、そういう宿泊所の跡地も残ってて、で日本人井戸と呼ばれるものもあるんです、
ああそうですか、もう今から400年も以前のことですよね。
そうですね、家康の時代っていうことですか。
そうですね、ちょうど長政が生まれたのが1590年と言われてます。ですから1600年、それ家康が来るのが、1607年頃ですよね、駿府に来るのが、ですからそうしますと長政が当時17歳、で宣言通りに住んでおりまして、で高野染め物屋さんの息子だったというふうに言われてるんです、でそして宣言通りはですね、家康の、側近たちが 近所に住んでるんですね。はい、宣言通りの南の端には林羅山という人物がいます、ね、それから北側の方の隅には金地院崇伝、この二人っていうのは非常にね策に富んでましたから、意外とね評判が悪いんですよ。
まあでも学問のね
ところが幕府に対した功績っていうのはもう実に大きくて、あのね武家諸法度をこの二人が作ってるんです。二人は武士じゃないんですよ。ところが武士とはこうあるべきだというようなことを作ってて、それからキリスト教の禁教を行ったものはこの二人、鎖国令を出したのも二人、つまり江戸時代のその重要な物事は全部この二人がやって、で家康からですね三代、使えたのかな、四代目まで使えたのかな、ただ家康が静岡にいた時にはこの二人も静岡にいたんですね。そしてその二人の中間地点に長政が住んでいまして、そしてその隣の家にはちょくちょく家康が遊びに来ていたという、ですからこの人たちが関わってるんですね、
はい、家康のブレーンがこう宣言通りに集まっていた。
そうです。
まあ
その中で ね、国内体制を固めて一生懸命やってる人の横にいた人が世界へ出て行って、まあ、歴史の中ではね山田長政ほど世界でね活躍した人は少ないですよね。
で当時日本は、駿府を中心に、動いていたんじゃないかというのは、まあ、国際的なものに対しては駿府を中心に、静岡を中心に動いた。それは家康が朱印を出したのが、駿府城からなんですね、だから意外と江戸時代っていうのは最初から鎖国したような感じがあるんですけども、40年間くらいはですね、鎖国はしてないんですよ、自由に海外に行ってた、まあ自由ではないですけどね、認め印をもらっていくんですけど、その船で、長政もタイへ渡ったと言われてるんですけどね、
船で渡ったっていうことは清水あたりからです
か、から清水からも出たというふうに、考えている研究者もいるんですね。
それは嬉しいですね。いや私は今ね、はい、メタンハイドレード、
はい、
この、ね、資源を、ね、探索してね、なんとか、ね、日本の、ね、エネルギー問題解決しようと思ってね、一生懸命やってるんだけども、この前ねその探索船の名前が地球号って言うんだけども、その船が清水港から出ているんですよ。
静岡は相良に石油もね、油田もありますよね。
あるからね、まあ、余談なんだけど、静岡の、遠州など沖の海底深いところにねメタンハイドレードが埋蔵されていて、非常に良質な
良質ですか、
いい資源なんですよ。いやこれもきっとね山田長政の話が出たからねうまくいくような感じがします。ありがとうございます。
長政は、貿易商としてはですね徳川方にさまざまな物資を送ってるんですよ。で中に特に重要なのが火薬、これを徳川に送ってます、はい、そしてその後、徳川と豊臣の決戦がありますね、はい、大阪夏の陣、そこで決定的な違いが火力が違った、でも日本はもうすでに銃がいや大砲ができたけれども火薬の質が悪いんですよ、でそれを東南アジアに産出した原料を使うと非常に強力な火薬ができて、それで一発で、天守閣をこう、砲撃して潰してるんですよね、それから、静岡でですね流星という花火がありますよね、あれはねタイのお祭りであります。ですから研究者の中には長政たちがそのタイに行ったことでその流星の火薬とそれからああいう竹を高く打ち上げる、風習というかお祭りが始まったんではないかという人もいるんですね。
静岡では岡部とかね、
草薙
には、流星の、ね、大きなお祭りが残っている、
なんかやっぱりこう日本的じゃない感じはしてましたよね、
タイのイサーンというタイの東北地方のお祭りですね、あれは。
あ、そうですか。
まあ、タイのね文化が山田長政を通じてね
いろいろ入ってきたんですね、
もうその徳川の時代からね静岡に入ってきたっていうことが、初めて分かったな。
そうですね、なんかこうシャムに渡った方っていうね、そういうことは皆さん知ってると思いますけどね、あんまりそういう何を伝えたっていう細かなところまでは知らなかったですね。
杉さん、山田長政のことを一生懸命頑張っていて、まず宣言さん通りもまた中心として山田長政をもっともっとみんなに知ってもらって大きくしていきたいという思いがきっと強いんだと思いますけども、まあ、今こう考えていることでこれからこうあれをやりたいこれをやりたいなんていうそういう夢みたいなのってのはありますか。
タイとのこうつながりをもっと深めたいなとは思うんですね、タイっていうのは非常に不思議な国で、本当にずっと日本とはいい付き合い方をしてきた。で、特にあの戦前ですよね、世界大戦の時にタイとはぶつかってないんですよね。それから今の日本の皇室と非常にタイの王室っていうのは親しい付き合いがあります。深い付き合いがあります、ずっと。で、以前はですね、タイの大使館というのはですね、皇室ともつながりがあるような、佐賀広がそこでお見合いをしたところが現在残ってるんです。タイの、目黒にある大使館があります、これはですね、稲村の日という有名な、津波の時に、自分の家に火をつけて、で、みんな村人たちに、知らせて、そして津波から逃げたという、そのうちが持っていた家なんですね、洋館なんです。それで、その時早くにですね、タイ政府がそこを大使館にしましたんで、戦争が終わった時に占領軍に取られなかったんですよ。だからもしその時点で取られていたら、その館は残ってなかった。東京目黒の、現在またあの大使館は移転したそうですけどね。そうやって古いものをしっかり残そうというようなタイというの文化っていうのがありますね。
それだけタイと日本は皇室同士もそうだったんだけども、政治的だけじゃなくて文化的にも歴史が深いつながりがあるっていうことなんだよね、
タイはしかも仏教国ですからね。
そうですね、
王様より、お坊さんの方が偉いんですよね、位で言うと、立場で言うと、不思議な
存在。そうですね、そうだから、まあ、日本の皇室があって民主主義があって、ね、そういう政治制度があって、全くあのタイと同じような感じですね、
皇室のある国っていうことでは、やっぱりこう精神面なんかも似通ったところがある
かもしれない。日本から比べるともっとタイの方がね、あの王様 の, あの、いろいろな意見が、強いよね。
今の王は、今はバンコク王朝と言いますね、長間さんが言った時はアユタヤ王朝なんですね、そのアユタヤ王朝が滅びて、今のバンコク王朝なんですけども、これも非常に不思議な因縁がありましてね、アユタヤ王朝で王様に仕えます。その時に、その後後継者争い、王様が亡くなって次に誰を王様にするのかっていうところで巻き込まれるんですよね。で、若い、非常に若い王様が即位するんですけど、その人がすぐに暗殺されて、もっと年下の王様になります、そういったちょっと血生臭い事件が長政の周辺で起こるんですけど、実は今の、タイの国王も少年王だったんですよ。タイの国王も実は次男ですね、それで長男が若くして王様になります。ところが謎の死を遂げるんですね、で一気に今の国王様のに、位が回ってくるんですけど、その時にどうかなというところで、現在の王様がずっと続いてると。だから何かその時に一瞬ですね、長政のいた時のタイの王室の中での血生臭い抗争というのがみんなよぎるんですけども、それを切り抜けた王様ですね、今の。そう、で、樽を知る政策っていうのをずっとやってるんですね。つまり多く取りすぎない、多く作りすぎない、自分の身の丈に合った、生活、そして、収穫、そういった政策をずっと続けていくのが今の国王ですね。
まさしく仏教精神というかね、人がこう実社会の中に生きてるっていう証だね。だからこそ平和にね、みんながまとまっていけるっていう国柄になるんだろうなと思うんだけども、そういう山田長政さんが静岡にいて、しかも宣言通りにいたということで、そのことを本当に静岡市民に知ってもらうと同時に、商店街一生懸命頑張ってるんだけど、もっともっと山田長政さんのことについて大切にして、また通りも本当にもっと発展していかなきゃいけないなとは思うんだけども、どうですか、その辺の商店街の振興ということについては。
宣言通りは今さまざまな、取り組みをしてるんですけども、その中に一つ歴史というものをもう一回掘り返そうじゃないかというところがありまして、そもそもこの長政祭りで、山田長政のことを私が調べるようになったきっかけも、実は意外と地元の人間でもそのことについて詳しく知らないっていうことがあって、ここは一つもう一度しっかり調べようじゃないかということになりましたところ、次から次へといろんな新 新しい事実が発見された、いわば長政学みたいな形になりましてね、はい、でその歴史というものに乗って、でその商店街というものを、地域というものを考えようというのが、うん、まあ、長政祭りというのが一つのきっかけになったんですね、
う
ん、で祭りというのは本来ずっと長く続けていなければ単なるイベントに過ぎないものが、うん、それ毎年毎年、今度で27回目になりますかね、うん、続けてきた途中でですね、うん、あの本格的な祭りになっていくんです。これの中で一つ特徴的なのは、長政祭りに、長政が浅間神社に絵馬を奉納したという故事があるんですけども、うん、
ありますね、
自分が、はい、向こうで成功したことを、報告するのがあるんですけど、それを持っていくんですね、その時に神社に入って奉納の儀式をやるんですよ、
う
ん、毎回それをやってます。そうするとですね、タイの、この政府の方がそれに列席するんですね、うん、でそれが非常になんか感銘を受けるようです。日本の神事ですね、それに参加できるっていうことに対して、はい、だからここで僕らは毎回毎回そういうことをやってるんで、うん、何かこう日常的なものになってるんですけども、うん、海外の方がいらっしゃると、うん、もう極端に非日常的な神様とこう、うん、一瞬触れ合うような感覚を持つ、うん、でもそういったことをですね、もっとこうやっていきたいなというふうに思いますね、うんうん、単に地域というものがそのイベント的なものではなくて、長い歴史の中で例えばそこにはお寺があり神社があり、うん、長い人々の信仰がある、そういった、まあ、素朴なところをですね、うん、つなげていきたいなというふうには思いますね、うんうん、
まあ、宣言通りから、ね、こう発祥ですけれど、なんかこう地域、本当に一部地域のお祭りにしておくにはもったいないような気もしますね。
もちろん、もちろん、まあ、宣言神社として初開催があり、
はい、
それから久能山東照宮があり、安倍川の花火あり、はい、まあ、いろんなね、全国的なお祭りがあるんだけども、今度はその山田長政さんのことを中心とした、うん、やっぱり大きな大きな、なんていうかな、お祭りみたいものが静岡市のためにもなるし、全国の皆さんの、まあ、喜んでもらえるような、ね、お祭りになるような、
徳川家康みたいな、英雄はね、静岡市民みんな大好きですけど、山田長政さんもそれに匹敵する、
外に行ったからね、
匹敵するくらい静岡市の自慢すべき人物ですね。
だと思いますね。なんか話が今日だけでは終わらない感じだから、
今日は古書店の店長さんという顔でしょうか、それか長政をよく、ね、研究なさってる方のお顔でしょうか。でもいろんなお顔がお持ちですのでね、またまた引き続きお話伺いたいですね。
この続きをもう一度お願いします。
はい、よろしいです
か。はい、
じゃあ今日はありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
またお願いいたします。
はい、
それではここでお知らせです。お話の中にありましたタイ友好フェアは4月29日日曜日、青葉シンボルロードで行われます。